しかしイエス様と関わりを持ったもの、イエス様がどんなお方か、まあ、母マリアは分かっていましたが、他のものは分からないまま、しかし何でもしてくださいというその言葉に反応して、それを信じた、信じた人がそれを知ることができる。イエス様と関わりを持ったもの、不思議なようにこの方と関わり持てば何かいいことあるかもしれないなんて、そういうものではない、本当に精霊に触れられて突き動かされて、この方との関係を持って、そしてイエス様の十字架に触れる、そのものこそが本当に救いを知ることができるんです。なんか大学生の方が、まあ、クリスチャンなんですけども、その大学生での大学の聖書サークルを通して、まあ、そのキャンプに参加することになりました。で、まあ、そのキャンプは、まあ、1週間以上という長い期間のキャンプでした。キャンプの半ば頃になって、指導する先生が参加者全員にこう次のような指示を出されます。大きな一枚の紙と鉛筆を用意して、一人きりになり、誰とも話さず、自分が生まれてからこれまでの個人年表を作りなさいと。で、その年表は自分にとっての大きな事件、大切な出来事、辛かったことや恥ずかしい失敗などを書き入れてください。さらにそれを手がかりに、生まれてからこれまで神様に許していただきたい過去の行動や思いなどを、まあ、できる限り、思い出す限り書き出してください。それが終わって、まあ、その年表が完成したら、最後にその紙の上に赤字で大きく、御子イエスの血は全ての罪から私を清めると書き入れて、それを破り、その紙を破り捨てるか、破なりして神様に感謝を捧げなさいと、こういう時間が持たれるようになりました。で、以上のことをするために、明日の明け方から真昼までは全員で断食と沈黙の時を守りましょう、まあ、非常に個人的なセンシティブなことですから、まあ、誰とも接触しないで、まあ、断食というよりは、まあ、食事もみんなで交わりの時になりますから、まあ、それをやめて祈りに専念するの時にしましょう、神様と二人きりになりましょう。で、それで、まあ、その大学生熱心に、まあ、作業に取り掛かって、でずっと忠実に書き記していったんですが、そうして書き記した時、自分の心のどこかに石のような硬い部分があるのに気づくんです。私は確かに聖書を読み、学ぶことを喜んではきた。しかし、どうしてかイエス様と無縁であるということが明らかにされていきます。で、固いものを探っていくと、どうしてなんかイエス様から遠い心があるのか、だから暗闇の中で神様に許しを請う罪、それが何なのと開き直っている自分が見えてくるんです。そんな冷え冷えとした、凍ろうとした場所が自分の心の中にある、気づいてなかった。すごく心が複雑になります。私が信じてきたっていうのは一体何だったのか、喜んでこのキャンプにも参加したはずなのに、それさえ嘘だったのか、いや、この固い心が本当に自分じゃない何かなのか、もう本当に分からなくなって、ただただ神様憐れんでくださいと祈ります。そしたら、少し前にやっぱりキャンプで福音書の十字架の光景が何度も語られていた、そのゴルゴダの丘の光景がふっと頭の中に思い浮かんできました。 そうだ、私は十字架に背を向けて、ああなんだ、また誰か処刑されてるなって通り過ぎるだけの罪人に過ぎないんだな、主よ、結局私はあなたと何の関わりもないものでしかないです、とそう思った時、突然天から声を聞いたような気がしました。それはこうです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。本当にそうだ、ああまた処刑されている、自分と何の関わりもない、何にも分かっていない、しかしその私のために祈ってくださった、その私のために十字架にかかってくださった、私の何の関わりもないと思っている私に関わりをこの方は持ってくださった。今のこの自分を本当に信じた喜び、それが何なのって思い、自分って何なの、自分は本当にわからない、しかしあ、イエス様は全部分かっておられる、全部知っておられる、全部知ってくださった上で関わりを持ってくださる。だから私はあなたを信じることができる、これからも。本当に魂がイエス様に向いた瞬間だと思わされたそうです。それは今までのイスラエルや、またもしかしたら今の教会の姿であるかもしれません。関わりを持っている、血のつながりがある、聖書を守っている、ずっと祈っている、礼拝に出続けている、洗礼を受けました、自分の何かを持って神様と関係があるかのように思い上がっている、でもそうして私私と言って、実は心の中に固く残されている岩の部分があることに気づいていない私たち、行いによって自分の何かによって神様と関係を持とうと一生懸命励んで、実は背を向けていることに気づかない私たちのために、十字架にかかられ、血を流され、身代わりになってください、それは必要ないんだよと、全てを十字架の血によって清めてください、その命が私たちに触れるとき、その愛が私たちに触れるときに、ただ神様との関係はこのお方によってのみ成り立っていくし、このお方が決してその関係を取り消すことはないのだ、そのことを教えてくださいます。皆さんがもし天国の門の前で、あなたは私と何の関係がありますかと聞かれたら、皆さん何と答えますか。いや、礼拝に、私は舞鶴福音教会の信徒です、佐藤先生のメッセージをずっと聞いてました、あんな牧師のこと聞いてたのみたいに言われて、何とそんなと答えますか。あなたの一人子が私の身代わりに十字架にかかってくださったんです、私の罪のために血を流してくださったんです、私の弁護のためにお許しくださいと祈ってくださったんです、聖書に書いてます。天国の門に立って初めてそういうのではなく、だから私はあなたに祈ります、あなたが今日も私の祈りを聞いてくださることを信じて、そして あなたがこんな私の祈りを聞いてくださることを嬉しく思うから今日祈ります。あなたの語ってくださった御言葉を読みます。そしてあなたと共に歩みます。お一人お一人がイエス様から最初の印をいただいて、そのように心開かれて歩むことができるようにと願います。お祈りいたします。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。天の父なる神様、どうぞ私たちの心を開き、ただあなたが成してくださったことによって私たちはあなたと大いなる関係をいただいていること、神の子として全てを相続させていただいているものであることを信じ、その相続したものを余すところなくあなたのご計画のためにどうぞ用いてくださいと踏み出していくものとしてください。それでも私たちはいろんなことで立ち止まり悩み苦しみます、疑います。その度ごとにどうぞ十字架に立ち返り、この方だと主よ信じる信仰へと導いてくださり、あなたによって力をいただき命いただき歩むものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。